説教をいたします。フランスの修道女のリジューのテレーズはこう述べています。あなたが私を愛してくださったようにあなたを愛するにはあなた自身の愛を拝借するより他はありません。このあなた自身の愛を拝借するという表現は印象深いです。あなたとはイエスのことであり、イエスの愛を拝借してイエスを愛するということです。私たちはイエスの愛のうちにすでにいます。本日の福音書に記されている私の愛にとどまりなさいというイエスの言葉は私たちがすでにイエスの愛のうちにいる、そのことを前提とした上で語られたものです。イエスはここで私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることになるという言い方をしていますが、これは決してもし何々するならばという条件付きの愛を表しているのではありません。私たちのために十字架上で死に、そのことによって無償の愛を示されたイエスの愛はいつも無条件の愛です。マタイ福音書5章45節で言われているように、神は悪人にも善人にも太陽を昇らせてくださいます。しかし太陽のように無条件な神の愛が悪人にも善人にもまんべんなく注がれていても、もし私たちの方が心を閉ざしてその光を遮っているならば、その光は私たちの心の内に差し込んできません。その光が私たちにとって現実のものとなるには、その光に対して私たちが心を開かねばならないのです。それと同じように私たちの側でもイエスの愛を自らのものにするには、イエスの愛に心を開き、その掟を守らなければなりません。私の掟を守るならとはそのような意味であると思います。ここでイエスが言った私の掟とは何でしょうか。イエスはそれを次の言葉で明確に示します。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。イエスの掟とは、私たちが互いに愛し合うことです。ヨハネ福音書4章34節でイエスは、私の食べ物とは私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることであると言いました。イエスにとって 父なる神の命令に従うことは、イエスの食べ物のようなものでありました。それと同じように、私たちがイエスの掟を守るとは、何か大変なことや難しいことを背負い込むことではなく、心と魂を養う食べ物を与えられることなのです。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためであるとイエスは言います。ここで満ち溢れるものは喜びです。イエスの喜びとは、父なる神の愛にとどまっていることです。私たちの喜びは満たされていかなければなりませんが、イエスの喜びは最初から満たされています。神の喜びは常に完全なのです。イエスの愛によって、私たちの心に喜びが満ち溢れます。愛は喜びをあふれさせ、喜びは愛と共にあります。真の喜びには必ず愛が伴います。愛される喜びと愛する喜びは一つです。イエスの喜びは弟子たちを愛する喜びです。そして弟子たちの喜びは、イエスに愛され、イエスを愛することです。神は、天地創造の時、エデンの園を作られました。エデンとは、喜び、幸福という意味です。神が本来人間のために作られたものは美しく完全な良いものでした。本来私たちは喜びに満たされて生きるものとして作られたのです。人間にとって最大の喜び、無常の喜びを感じるのはどのような時でしょうか。それはやはり自分が愛されていると感じる時、自分が愛を感じている時ではないでしょうか。喜びと愛は互いに切り離されることはありません。例えば、人の不幸を喜ぶなどの愛が伴わない喜びは、本当の喜びではありません。大きなことから小さなことまで、私たちが何かに喜びを見出しているときは、愛を見出しているときなのです。人間の心の内には、喜びや悲しみ、不安や恐れ、愛や憎しみなど、様々なものがあります。自己の内側が、いつどんな時でも、愛と喜びのみに溢れている人はいないと思います。私たちは日々の中で心の内が不安や 恐れに支配されることがあるでしょう。ですが、そんな時は、今この瞬間はそうでも、この後必ず心の内が愛と喜びに満たされる時があることを信じてください。一日の中において、人生の中において、私たち人間の心の内が愛と喜びに満たされる時があるということが、神から人間に与えられた大きな恵みなのではないでしょうか。イエスが私たちと共に分かち合ってくださる喜びに満たされながら、私たちはこの地上での日々を愛と希望を持って歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは悪人にも善人にも太陽を昇らせ、その愛を私たちが自らのものとする掟を与えてくださいました。私たちが御子をお使わしになった父の御心を行い、それを最後まで成し遂げることができますように。救い主御子イエス・キリストによって祈ります。アーメン。